TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組、オーバーザさん。パーソナリティのジェンスーです。
TBS アナウンサー、堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞよくぞビョビョビョビョーン、金曜日までたどり着きました。本当にお疲れ様でございます。本当にね、もうね、みんな疲れてるわよね。寒暖差。乾燥。もう、我々、オーバーザさん世代にはもう直撃するこの乾燥、顔がパキパキしてきましたよ。
あと液がわかんない。
それ乾燥も関係ないし11月も関係ないんだけどそうなのよ。そうなの。あのね、
あんた最近どこの駅行きました？
下北でやられたわ。
やられるよね。ダンジョン、
ダンジョン、下北ダンジョンとか、もともとダンジョンじゃん下北って。悪いけど、もともとダンジョンじゃん。
あれさ、で、ほんとわかんないよね。
変わったじゃん。私ね、その時、思わずツイートしたんですよ。18からずーっと同じことやってるの。下北で迷うっていうの。ずーっとそれやってんのよ。
わかる。
下北がわかる人って何なの？脳の仕組みとか違うの？
私ね、それ新橋なの。
新橋？
新橋、ほんとに。あれ？機関車の方で出るのが銀座がどっちだったっけ？
新橋は私大丈夫だわ。
新橋がダメなの？
あんた新橋ダメ。
新橋ダメ。
下北は？
下北はだって一つの方から出ないもん。七か。でも今変わってるらしいじゃん。
今変わってんのよ。下北上みたいなのがあんのよ。下なの上なのどっちなのって感じなんだけど。
あとほら。あ、で、ハロウィンだったじゃないですか。だから渋谷行ったんですよ。
どうしてそんなことしたの？無謀すぎる。年寄りの冷や水。
何も関係ないけど、用事があって。そしたらさ、本当に。
渋谷もわかんないよ。
これ、どうしてくれっちゅうのぐらいの、本当に、出たいところに出られない。何あれ？
あれはもうね、魔境、魔境、男女。
あと、銀座線がなくなってたの。
あるのよ。一応あるんだけど、
銀座線が元あるところから乗れなくなってた。
そうなの。あんなとこにはもうない。上の方にはないのよ。
で、キョロキョロしたの、すごい、銀座線のマーク。そしたら、壁にほんと3センチぐらいも銀座線のマークついてた。
あの、視力検査みたいなやつね。こっちですってね。
本当親切。
本当。でも、典型的おばさん。自分が分かんないことについては社会が不親切だと思うっていう、その、まあ、他のどんな人も分かってるんで、自分だけ分かんないと思う。不親切。
すごい光栄の方に行ったつもりが、出たの、あの、フルーツ屋の方だった、
あ、西村の方違うぜ。違う。それはさすがに違いすぎだよ。109の方が出ちゃったってことでしょ？ね。
光栄の方に地図ちゃんと方向を見て行ったのに、出たのが、
あっちだったの？
フルーツ西村だった。
フルーツ西村は昔からあるじゃない、むしろ。だけど、光栄なんてものはなかったじゃない。光栄もそもそもエスカレーターが、あ、これ途中の階で止まりたいのに、二段飛ばしぐらいで上の階行っちゃったみたいなのあるじゃん。もうね、都会は全てが罠。トラップ。トラップにつくと。で、知ってるね。知ってる、堀さん。
しんどいわ、もう。
JR で渋谷経由で下北沢行ったことある。もうね、前は JR 降りたら、たったったった、それこそさっきの銀座線よ。たったったったって降りて、ビュンビュンビュンってまっすぐ歩けば、目の前が井の頭線のホームだわ。ちょっと歩くけど、まっすぐ行けば行けたわ。今、その銀座線がなくなったの、なんだのかんだのおかげで、もう、左に右にも、もうあのね、
あ、よかった。
くねってくねってくねって、もうね、ネバーエンディングストーリーなの、龍に乗ってるんだから、でーんってって。
よかった、文京区生まれもそう。秋田出身の私だけだと思ってた。関係ない。
いいですか？東京生まれ、東京育ちにとっての東京なんて、向こう三軒両隣の3区だけ。私、文京区民にとっては、文京区、豊島区、ね、千代田区しかわかんない。せいぜい中央区。
もうい
い。あと、台東とか。だから、まあ、向こう三軒両隣しかわかんない。で、世田谷のことなんか何もわかんないもん。悪いけど、世田谷より私、札幌の道の方がわかるよ。
私、ほんと、キャロット、なんとかにつけなかったんだから。
西区ね。それ三軒茶屋とか、池尻とか、あっちの方でしょ。全然わかんない。全然わかんない。
西区から降りたら、すぐわかるからって言われたけど、もう、グーグルがもう、ぐるぐる回っちゃって、どっち
わかるわかるわかる。
どっち
もう、浜田山とかも多分本当もう、もう異国だもん。全然わかんない。
あとさ、なんかあの、地下鉄とか乗ってても、銀座線の矢印が突然消える。
まだ銀座線に根に持ってんの？なんで銀座線そんな根に持ってんの？
乗れなかった。あそこ銀座線の乗り換えだから20分ぐらいぐるぐるしたの。
ああ。
消えるの矢印が。
途中でね、途中。ね、ちょっとあなたさ、渋谷の東急フードショー最近行った？
行って
ない。全然変わってる。もうね、我らの知ってるフードショーではない、あれは。
ああ、のれん街でしょ？
そう。
光江の方にあるやつでしょ？
いや、違う、光江の方とはまた別、光江の方にもあるの。光江の方にものれん街があるの。だけどそうじゃなくて、そののれん街じゃなくて、東急フードショー。前の、いわゆるデパ地下よ。昔はデパ地下で、
いや、わかんない。
なんかこうほら、お弁当屋さんがあったりとかさ、はい、普通のデパ地下だったじゃん。今もう、
東横のれん街でしょ？
だ、違うの。それじゃまた別なのよ。東横のれん街と東急フードショーはまた別なの。一緒にして気持ちはすごいわかる。スーパーわかるけど別なの。それで、昔は、まあ、とにかくそもそも光家がなかったじゃん。そもそも論として。
うんうん、
で、あの下に、の、そもそも光家の下の飲食だってちょっと変わりましたよ。
うん、
もともと昔からあった、東急の下にあった、もうちょっと昔の昭和ならではのデパ地下みたいだった東急フードショーが、もう今気がついたら、気がついたらもうショーにいるの。気がついたら、もうなんか明確なフードショー感がない。なんかふわっと、なんかこう、新しっぽい。
出た、ふわっと。
そう、新しっぽい建物のなんか通路歩いてるわけ。そう、もうふわっと気がついたら全部周りがね、フードショーなの。Oh, on the show! って感じなのよ。
なんかね、そう、渋谷ってそういう街になったのよ。
なんか知らない建物いっぱいあるじゃない。宮下公園なんで上にあるの？宮上公園じゃん。な、もう、なんかその、下北もそうだけど、下北上とかさ、下のものを上に持ってくんなよ。もう全部下のものは下に置いといて。お母さんたち分かんなくなっちゃうから。
ここ何階何階
そうそうそう。
1階に降りたつもりが、まだ、あれ ?1 階じゃないよねみたいな。
わかる。でさ、パルコも新しくなった
ね。
パルコも全、もう、
ひどい。
このパルコ何パルコみたいな。
私の知ってる公園通りじゃない
の。ないのよ。わかるわ。ね。
でね、喫茶店なんて。もうさ、もうショックだったの。喫茶店に行くまでにさ、道路にさ、なんかさ、鳥の糞みたいなマークついてんのよ。
そうだね。ちっちゃいのね。ちっちゃいのね。うん。
で、すっごいもう、申し訳ございません。つけさせてくださいみたいな感じで。
銀座線でございますみたいな感じだ。うん。
見失っちゃうの。
ちっちゃいからね。
うん、ほんと何？
手のひらサイズ？
まんじゅうぐらいの。
10円まんじゅうぐらいの感じ？
オレンジ色のマークが、うん、てんてんてんってついてんのよ。
う
ん、
もう、渋谷はわかんないわよ。ほんとに。新宿そもそもわかんなかったじゃん。
新宿も、もうダメ今。新宿ももうダメ。
あるね、新宿の地下街を、私、30ちょいの時付き合ってた男が新宿、大体は沈んでたの、
うん。
だから新宿すごい詳しかったの。
うん、
で、何で一番惚れだって、あの地下街こ全部行けるの。なんでこの人頼りになるんだと思って。
地下街行ったよね。
地下街。
南口から東口に出るときに、なんか、トンネルみたいなとこも入ったる、
ね。なんかほら、先生さ、なんか、真実の目みたいなのもあんじゃん。なんかあの、タクシーのた、あの、今、本屋さんが、ブックファーストとかある方で、あの辺とかさ、都庁の前とかさ、クルクルクルクルって行けんなよ。で、じゃあなんか、待ち合わせして、じゃあここでね、つって待ち合わせて、じゃあ、ちょっと、アルタの方行こっか、つって、アルタなんて外じゃなきゃわかんない。右か左かどこにアルタって感じなんだけど、地下でもクルクルクルクルクルって、アルタパーンって出て、かっこいい。好き。新宿の地下が全部わかるの。好き。だから、銀座線詳しい男と恋に落ちるやったわ。ほんと渋谷は、渋谷っつったら一番乗りやすいのは半蔵門線だったじゃん。なんやかんや言って JR と半蔵門は分かりやすいみたいな。ね、半蔵門も今分かんないからね。
分かんない。
もう分かんない。
もう東急東横とかもうどこにある
の？東横線はマジで分かる。
東横線は一生行けないから
消えた。東横線は消えた。消滅した。でさ、副都心線とかもあるんだよね。
あ、あるある。だから、うん、あの、表参道からは東横線乗れない
。
でも渋谷は無理。
無理ね。無理。つまり私たちもうハブステーションがダメってことですよ、これ。渋谷、新宿。そして下北もダメ。下北は本当に、小田急とか、井の頭とか、本当ダメだ。
そうだね。
でもなんか、島尾さんと話してたら前、島尾さん豪徳寺なんだけど、ずっと。うんうん、やっぱ、文京区とか全然わかんないんだって。
うん、
やっぱみんな向こう下げ両隣の区しか知る。東京23区とか嘘だからなんだろ、もう。
いや、もう全然わかんなかった。
だってあなた学生時代どこ住んでたんだっけ？
私高円寺。
そうだよね、はい、あそこ難しいっちゃ難しいよ。
え、そうだってほら高円寺はなんか一直線の感覚じゃん、うん、いろいろと。
まあまあまあ、でもどっちの口から出るかとかさ、
そんなに大変な、ま、街ではないけれども、うんうん、いやーもう昨今のそのね、渋谷に足を取られるっていう感じ。
わかる。
渋谷新宿。
ちょっと本当に、うん、フードショー行ってみて。びっくりするから。
フードショーがどこにあるのかもう想像すらつかない。
だから、フードショーはどこですかって、マッチーの少女みたいに、フードショーはどこですか、フードショーはどこですかって、歩く人たちに聞いて。
また来たよ。また来た。
フードショーババア来たよって言って。
すみません。フードショーはどちらでしょう。
ねえねえ、なんで今肘になんかさ、肘にカゴみたいな、カゴぶら下げてる程度の動きなの。
生カゴ持って。
そうそうそう。フードショーはどちらですか。
私のフードショーはどちらでしょう。
でしかも入ってるものがすごいおしゃれなのよ。なんか
おしゃれだった。
アラビアのなんかみたいなのばっかりでさ。
おしゃれなんだけど、あれかつねリーフパイ。だからでも買えるやつ。
それはそれフードショーじゃないから。またあんた東横のレンガの話してるから。だから東横のレンガとフードショーは別物だっつってんじゃん。なんで、
ね、東横の園街とフードショーって2つあった？
ありました。それは昔からありました。
私知らない。じゃあ私東横の園街しか行ってない
で。あなたは多分全部東横の園街だと思ってんのよ。地下にあるショップは全部東横の園街だと思ってる。渋谷のそんなわけはない。ね、迷ったね。
小田急も潰れちゃうんでしょ。小田急デパートも。
どこの？
新宿の。
え、そうなの？
変わっちゃうんだ
よ。閉店しちゃうの？また分かんなくなるじゃない。小田急の場所なんてようやく覚えたんじゃない私たち。南口から出て右側とかさ、ようやく覚えた。新宿は出る口間違えると思う。
ね、うん、もう東京駅とかも全然分かんないしね。
あ、東京駅もダメですね。
分かんないですね。
もうちょっと駅がダメですね。私たち。
ごめんなさい。傘、そう、肌乾燥してるし、駅もダメだし。
そう、11月ですねって関係ね。
そうです、そうです。
毎回およそ30分、私、ジェンスーと TBS アナウンサー、堀井美香さんが語らい。このようにね、皆様からの届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバー目指していく、そんなトーク、プログラムとなっております。私、堀さんに一個謝んなきゃいけないことがあって、
はい。
この番組始まって10回目以内の放送だったと思うんですけど、ポニーテールしますか、はい、みたいな話があった時に、ポニーテールはもう、
そんな要せえへん。
要せえへんは。で、堀さんはするけどって言って。で、私の中のポニーテールって、その時、中森明菜ちゃんだったんですよ。
はいはい、
トップのところでふんわりみたいな。
ね、
そう。で、そんなもん、するか、年がいもないみたいな感じで言ってたんですけど、まあ、ご存知の通り、ここ2週間ばかり私ずっと、起きた掃除もびっくりっていうポニーテールじゃないですか。
は
い、
うん、
この話は小畑さんでしてないですよね、私まだね。したかもしれない。前回チラッとしてるって。だけど、とにかくポニーテールをすることにしましたので。
でもなんか目に慣れてきました。
ありがとう。
ずっと見てるから素敵ですよ。
ありがとうございます。顔が引っ張られるからいいなと思って、
うん、
なんて言ったってほら、うん、タレからの卒業じゃないですか。
でもなんか顔もピッと上がってるしね、うんうん、なんかすごい清潔感があっていいですよね。
ありがとうございます。
何かに似てますよ。
だからその新選組だよ。
いやいやいや、でも海外の人とかでも結構そうやってアップにしてる人多いじゃないですか、
うん、ほら前もちょっと話したかもしれないけど、途中の真ん中あたりで結んで、うん、パッパッと遅れ毛をねつまんで出して、うん、ふわっとさせるっていうのが流行ってて、うん、一生懸命それ体得して、うん、ようやく体得できたと思ったら、あの美の巨匠神崎めぐみさんが、うん、もう年取ったら途中と半端なことで結ばないって、はい、下の方で結ぶか上の方で結ぶかって言ってたから、うん、習得した途端にもう取り上げられたと思いながらも、まあ、神崎さんがそう言うならっていうことで上にしてみたら、意外と生活しやすいよ。うん、やっぱ顔の周りに毛がないから、
うん。楽ですよね。
あなたしかし、どんな暑い日でも、うん、どんなに湿気のある日でも、雨の日でも、絶対髪の毛下ろしてるよね。
う
ん、
そうですね。
髪の毛上げ
てた。でも家に行ったら上げますよ。
で、でも外で。
するから、外は下ろしてますね。
なんで？暑くなったりしないの？首が汗かいたりとか。
暑いです。うん、でもなんだろう。まあそんなアップしないですね。
ねえ、お着物の時はしてるのは知ってるけど、
はい、
いやびっくりするぐらい髪の毛下ろしてても汗顔にかかないからさ、
汗出ないんですよ私本当に。汗かかない人なので。
これってさ、なんかアナウンサーの人だからとかあんのかな、やっぱり向き不向きじゃないけど。
え、何ですか、アナウンサー汗がかっ、
ほらカメラに映ったりとかした時に汗だらだらの顔ではいられないじゃないですか。
あ、
みんな汗が 書かない人たちなのかなと思って。
うん、どう、いや、どうでしょう。そんなことはないと思いますか。汗かきますもんね、あなたね、割とね。
汗しかかかない。
うん、うん。
もう汗すごいもん。
今すごい伸びたね、髪。
髪伸びたよ。
下ろすと結構な長さです
よ。でも全然下ろしてないから分かんないんだよ。
このちょっと、デコルテの下ぐらいまで。
下ぐらいまで来てるかもね。うん。
どこまで伸ばすんですか。
分かんない。とりあえず、できるとこまで行ってみるよ。
長く長髪にする
の。長髪にしてみる。まあ、これが最後の長髪かも。
うん、
俺にはお前が最後の長髪って可能性があるので、ちょっとね、していきたいと思うんですけど。
はい。
さあ、皆さんにお知らせもございます。
はい。
花子てってれー、この花子雑誌ございますけれども、毎回本当によくしてくださってね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。オンエアでは先週言えなかったんですけど、
うん、
花子。本ございますね、うん。こちら雑誌今発売中のもので、なんと、花子エンパワーアワードというのがありまして、うんうん、おかげさまを伝えたい花子がお世話になりましたなんて、はい、そんなとこに、まあ、まず最初は加納姉妹ですよ。そりゃそうでしょ、
はい。
ビューティフル。ミスビューティフルのですね、加納姉妹が出てまいりまして、その次のページになぜか、安っぽい姉妹として、うん、我々が載っている。ジェンスーと堀美香のオーバーザさんがですね、祝福されまして、ありがたいですね、
はい。
信じられないですよね。だって加納姉妹の次だよ。
そうですね。
どうなってんの。
ちょっとこうなんか行ったり来たりすると若干。
てってららてってら安いな、うちら。うちらの安さ。加納姉妹のこの高級感、そして我々の安っぽさ。
私たちほら、花をいただいてね。
そう、花持ってって言われたら理由が分かったよね。
やっぱ花。
花がないと。
持たないとちょっとね。
う
ん、
そう。
次のページには行けなかったんでしょう。
そして辻ちゃん、まあ辻ちゃんも最高ですからね。皆さんこうやっていろいろありますんで、よかったらぜひ、
はい、
読んでみてください。
はい、花子ですね。
花子でございます。そして、
うん、
先週素晴らしいお手紙いただきましたね。チョコパンナさん、みんなで種を植えて、球根なんか植えて一緒に育てたいねなんていうのがありましたじゃないですか、はいはい。でもね、そちらに関してもぜひやりたいというメールもたくさんいただきました。ありがとうございました。我々いろいろその後話をしましてね、
はい、
お花を決めました。
はい、
お花の名前はヒヤシンスです。
ヒヤシンス。
ヒヤシンス、水根、水栽培、水栽培もできるみたいで、はいはい、ちょうど11月がいいそうなんですって。で、ヒヤシンスできましょうっていう話になって、じゃあ何色にするなんて言ってたんですけどね、堀さんね。堀さんがこれ気がついた。花言葉というのは、色によってかなり差があると。
そうですよ。
気をつけた方がいい。
バラもね、赤と白と青じゃ全然違う花言葉ですから。
おっしゃる通りでした。
はい、
ヒヤシンス、花言葉調べてみました。スポーツ、ゲーム、遊び、このあたりが、ヒヤシンス全体の花言葉だそうなんですけど、
はい、
色が入ると大違い、はい。紫のヒヤシンスの花言葉、悲しみ、悲哀。赤いヒヤシンス、嫉妬。
ああ、いいですね。
白いヒヤシンス、控えめな愛らしさ。
はい、
ピンクのヒヤシンス、しとやかな可愛らしさ。
うん、
青いヒヤシンス、変わらぬ愛。
うん、
黄色いヒヤシンスは、あなたとなら幸せ、勝負、だそうです。
うん、
なので、いろいろとございますので、はい、まあ、でも自分の好きな色を選んで、
そうです、そうです。
で、来週、もうちょっと具体的なことを発表しようと思います。
はい、
一斉の背で植えたいじゃん、みんなで。
ああ、なるほどね。
そう。なんとなく近所の、うん、お花屋さんでヒヤシンスの球根を物色しといてください。うん、何色があるなとかね。
ああ、嬉しい。で、みんなで植えて。
そう、一斉の背で植えて。
ちょっとなんかどこかそれを写真をみんなで貼り付ける場所をね。
学校新聞みたいなね。
そうです。
壁新聞。だ、一応番組にもうそろそろインスタのアカウント取ったらどうなんて話をしてて。はいはいはいは
い、そこに並べたいですね。
そう。で、アットマークつけてくれたら、それでこう、は
い。いいじゃん。
ストーリーズに上げていくとか
さ。そこまでヒヤシンス新聞ですよ。
そうですよ。
ヒヤシンス新聞。
ヒヤスン文ですよ。
ヒヤスンス
新聞。寸文ですよ。
寸文を。
ヒヤスンス新聞ですよ。
やっぱりね、貼り付けていかないといけませんから。
これがですね、
はい、
なんつうの、だいたい4月 ?3 月、4月ぐらいで咲くんですね、ちょうどいいじゃない、私たちの花のくるんるんが。
いいですね。
みんなで水栽培の方も、球根土植える方も、みんなで、地元とか通販とかでヒヤシンス買って、植えて、少しずつ芽が、あの人は芽が出たかな、これ、
はい、
もちろんね、ヒヤスンスのコーナーも作りますから、メール送っていただければ。
今回のヒヤスンスコーナー。
そう、ヒヤスンスコーナーっていうね。 ヒアスンスのコーナー。
ズズズズズズズズズズ。ヒアスンス。ヒアスンスっていうやつですよね。
ヒアスンスのコーナーで、私の目はこれぐらい出ましたとかね。
そうそうそうそう。
やりますから。
いいですね。
で、嫉妬で植えたい人は嫉妬で植えてください。
いいですよ。
ねえ、そこはね。
あと何だっけ、嫉妬と何、えぐいの何ありました、
紫が悲しみ、悲哀。ピンクがしとやかな可愛らしさ。
じゃあ私、嫉妬のヒアシンスを。
スンス、
ヒアスンスを。
青いヒアスンスは、
スッとのヒアスンスを。
そう。青いヒアスンスは、ほとんど変わって、ヒアスンスになっちゃった。青いヒアスンスは変わらぬ愛ですからね。黄色はあなたとなら幸せ。だから、黄色と青と並べたらあなたとなら幸せ、変わらぬ愛。ヒアスンス。スワスンスですよ。
いいですね、
埋めましょう、埋めましょう。
やりましょう。
そう。
あのね、すごい嬉しい、
チューリップとかね、クロッカスとかいろいろあったんですけど、うん、ラナンキュラスとかいろいろあったんですけど、とりあえずまあ、基本ということで、
はい、
だって、ヒアスンスを育てたことないでしょ、みんな。
みんなないと思うよ。
ないと思うよ、私も。
はい、
う
ん、ヒアスンスの水栽培はないと思います。
水栽培は普通でいいんだよ、みえちゃん。水草じゃなくて、水栽培は普通でいいんですよ。
いいですね。うん、ああ、ちょっとなんか、未来が見えてきましたね。
見えてきたよ、はい。でね、ヒアスンスのギリシャ神話の話もあるらしいんで、はい、皆さん各自調べて、とにかくヒアスンス博士になっておいてください。はい、詳しくは来週。いろいろと発表します。
ヒアスンスコーナーで。
そう、ヒアスンスコーナーてってれーってのやりますんで。
いいですね。ね、はい。
さあ、そして、
いいですね、
先週我々がですね、はい、話した中で、その2022年トレンド予測、および、のど自慢、
はい。
のど自慢のね、あれとかもいっぱい来たんで、今日たくさんメール読みましょう。
皆さん集まった時ね、やりたいですよね。
やりたいですね。じゃあ、まずですね、どちらから行こうかな。おはこんばんちは、昭和50年生まれのおばさんです。おばさんネームを考えたのですが、忘れてしまいました。だって、
うん、いいんですよ。
自分で考えたら忘れちゃったのに。いつも楽しく拝聴しております、はい、トレンド予測、ファッション業界で売上分析と需要予測を生業としてみし、おすごい本業じゃん。ファッション業界で売上分析と需要予測を生業としておりました。しかしながら大量生産大量消費に疑問を持ち、自分自身大量生産大量消費型の生き方をしていないので気持ちの上で齟齬が大きくなり、分析と予測は楽しくやりがいありましたが、今から数年前に東京離れ新規就農しました。農業就農、就農しました。そんな私のトレンド予測は東京回帰です。コロナ禍で地方での暮らしが見直されているという話も多々ありますが、やっぱり東京っていいよねという揺り戻しは必ず来ると考えています。東京には便利と清潔と芸術とエンターテインメントと情報と遊びと食と知識と最先端のもろもろと、そしてそこで生活する多くの人間が凝縮されているのですから、うん、ということで、東京、もう早くない？来年東京から来たら。もう一、二年、いいよ、みんな。
行ったり来たりなんじゃないですか？
なんか、ね、多拠点生活みたいなの流行ってるらしいね。
はいはいはい。そうですね。ね、割と多いですよね。
で、人目を気にしなかったら何がしたいかっていうのも皆さんメールくださいって言ったじゃないですか。
はい。
したらこの方はまさにのど自慢に出たいです。
うん、
近くで NHK のど自慢が来ることになり、少し前に参加者を募っていて、思い切って出ちゃう、いやいやいや、などと夫と話していたのですが、あっという間に時が過ぎ放送も終わってしまいました。ちょうど昨日、出ればよかったね、出たら何歌うのなんて話していたところです。うん、やっぱり香原智ちゃんか樹かな、緊張せずに歌えたら気持ちいいんだろうなってあくまで妄想です。そんな私は今農家。さほど人しめを気にしない暮らしをしています、うん、ということで、なんかね、この方ね、オリーブ農家をやってらっしゃるんですって、
はいはい、
だからなんかオリーブの種だったらプレゼントできますよなんて言ってくださったんですけど、
はい、
種ね、でも種からオリーブっていうのはちょっと我々にはちょっとまだなんていうの、
ヒアスンス世代ですから、
ヒアスンス世代ですから世界で一つだけの品種になるらしいんですけど、いろんな理由があって、
はいはい、うん、
だけど
ちょっと手軽に、
そう、発芽率が低いとかあるんだって、うんうんうん、もうちょっとこれは
初心者でね、一回目のちょっと実証実験として、
うん、そう、
はい、
ありがとうございます。鉢植えのままで巨大化することはございませんって書いてあるんですけど、お気持ちだけいただいて、ちょっと我々まず冷やすんですから始めさせていただきたいと思います、
はい、
ありがとうございます
ですね。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
私の推しはジェーンスーことおばさんネーム森です。 はい、毎週欠かさずオーバーザさん宛てにメールし、誰も聞いてくれないたわいもないいろいろ今日もここでこうして吐き出し整理をしております。
ありがとうございます。
さて、今の若い人たちはテレビを持たないことをご存知ですか、うん、同じ職場の20代の若い人たちも一人暮らしの部屋にテレビはなく、ネットフリックスやユーネックスでドラマや映画を見たり、スマホがあればテレビがなくても情報は目で耳で入手できるとのことでした。そう言われてみれば中学生の娘もテレビは全く見ません、うん、その代わりいつも片手にスマホを持ち歩いております。みんなで今に集まってテレビを囲むサザエさんのような光景もほぼほぼなくなりました。若い頃は CM の間に急いでトイレを済ませたり、ドラマのキスシーンに親子であたふたしたり、あの頃はテレビのない生活なんて考えたこともありませんでしたから、時代の流れを感じます、うん、そんな若い人たちに、私もこの頃はテレビをあまり見ずポッドキャストを聞いてるのよなんて話をしたところ、ポッドキャストやラジオはよく聞きますとのことでした。目で追わなくても良いので別の作業をしながら耳で楽しめるからラジオは良いですよねと、まさかラジオ好きという共通項で盛り上がりました。うん、次に来るのはラジオ、そしてポッドキャストだと思います。テレビが衰退し、そしてネットフリックスやユーネックスに疲れた人たちが癒しを求めてやってくるかと。ラジオやポッドキャストが持つ温かさ、パーソナリティの方が自分のために語りかけてくれるような感覚も、こうしてメールを送ることも自分を認めてくれる居場所があるようで、ラジオを聞くとどこかほっといたします。ミカさん、スーさんも今やランキング上位の方で知る人ぞ知るだったのですが、認知度も上昇し、
そんなことはない、
それが嬉しいのにキーってなるのはスーさんの推しに対するそれと全く同じです。でも私はスーさん、ミカさんがドヤ顔されていくこともなく、いつまでも推しであり続けたいと思います、 ということでございます。
ありがとうございます。
どうですか、周りでは反響は。
最近声かけられることがすごく増えましたね。
ああ、そうですか。
で、全員が全員、オーバーザさん聞いてますなんて、誰も TBS ラジオ聞いてないの。
いや、なんか本当にポッドキャストを聞いてる方多いですね。
すごいね、若い人はね。
うん、
あと、そのオーバーザさん経由で TBS 聞くようになったって人もいた。
あ、そうですか。うん、私、この前、電車に乗っていて、うん、前の男の人がちょうどポッドキャストの、はい、なんか、ページを出してたんですよ。うんうん、で、私、こうやってスクロールしてたら、うん、もちろん私のたちのもうちょっと出てきました、
はいはいはい、
なんか後ろからこうやってやりたくなったんですけど、
足足っつって
そうそうそう、こうやって押したくなりましたけどね、うん、やめましたけど、ずっとああすごい見てるんだなって、なんかポッドキャスト見てるんだなと思って
ね、
はい、
今日もね、おしゃれな街のおしゃれなエレベーター乗ってたら、めちゃくちゃおしゃれな20代の女の子に、ジェンスーさんですかって言われて、あ、そうですって言ったら、母と一緒にポッドキャスト聞いてますって言われた。
嬉しいね。
お母様と一緒に嬉しい ね。
そうですね。そう、うちの娘の周りとかも結構聞いてますもん。
なんか信じられないよね、うん、若い子たちが聞いてくれるのがね、う
ん、なんか娘が全然知らない子のインスタから引っ張ってきて、うん、ほら聞いてる、この子も聞いてたよみたいな感じで、
びっくり、ね、東横のレンガと東なんだっけ、東急、そうそう、フードショーの違いがね、わからない我々でございますけれども、はい、ね、本当ありがたいですよね、皆さんに声かけていただいて、でも全然そんなに認知は上がってない、結局まだテレビだよ、言うても見てる分母が違う。
そうですね、うん。それははっきり言わせてもらいます。うん、やっぱりテレビの、私、仕事もしていて、テレビのフロアでも、はい、ヨーヨー話をしますけれども、うん、私の存在もあなたの存在も知りません。
う
ん、
そうです。誰も知りません。
誰も知りません。ポッドキャストって言っても、
は
ぁ。ポッドキャストって何って言われちゃいます。
は
い、
言うてもね、今日、はい、今回の選挙の話とか見ても思いましたけど、結局やっぱりテレビですよ。テレビの影響力が一番でかい。
盛り上がってましたよ。
ね、本当にね、
そう。
はい。だからやっぱりね、テレビの時代は終わるっていうのも言われてもう30年ぐらい経ってますし、
はい、
ラジオが終わるっていうのも言われて30年ぐらい経ってますし、うん、このまま行く。ただ、若い子たちが、海外ドラマはいいとしても、うん、海外の映画とかをスマホで見るんだね。ちっちゃい画面でも大丈夫なんだね。
そうでしょうね。
なんか俺、私たちまだ大画面世代だからさ、
うん、
テレビも画面大きい方が偉いと思っちゃうしさ、
うんうんそうね、
映画館で見る方がね、いいと思っちゃうし、ね。
まあ特にもうここ2、3年でぐっとその習慣がスマホに寄ってきちゃいましたね。ねうん、映画館行かなくなっちゃったからね。
ね、ほんとそうだね。うん、確かに。
これでいいじゃんみたいなことですもんね、
う
ん、
いやでもやっぱそこでやっぱオバマのこと言わせてもらうと、うん、映画館のいいサラウンドのこう、うんうん、音響システムでドーンと見るのが見た方がいい映画っていうのもあるからね、うん、いろいろありますけれども、
そうですけどもね、
メールいただいております。全部クリアになったらやってみたいこと、 スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。私は人目を気にせず一度はやってみたいことがあります。それはライブやコンサートで思い切り楽しむことです。ノリノリで手を叩いたり、音に合わせて気持ちのままに踊ったり、一緒に曲を口ずさんでりしてる人を見ると、なんて楽しそうなんだろう。みんな素敵だなと思い、アーティストの方だけでなく、楽しそうにしてるお客さんからも元気を分けてもらえる気がします。例えて言うならば、平井堅さん、過去私の推しの、ラブラブラブという曲のミュージックビデオで踊っている観客の方たち、すごいね、あれ、ラブラブラブってみんなこう、わーっと、パンチ、パンみたいなやるわけですよ。あのゴスペルみたいに、
はいはい、
曲の終わりにフーという声が喉まで出かかっても周りに変な人って思われないかなとか、勘違い、タイミング間違ってないとか、変な声出ちゃったらどうしようとか、恥をかきたくなくてどうしてもできない卑怯な私には、踊りが上手いとか下手とか乗り方が様になってるとかなっていないとか、そんな次元の思考は軽く飛び越えて、ただただその音を楽しんでる人たちが本当に輝いて見えます、
うん、
あのあれだね、喉自慢理論だね、
うんうん、
ライブに出かけるのも難しくなり、その楽しさが本当に身に染みた昨今、またライブを思い切り楽しめるようになったら勇気を出して手拍子ぐらいはしてみたいと思います。手拍子もしてないのか、そうか、やっぱなかなか自分との戦いだからね、
ああいうの
って
ね、
いいよやりなよって思うけど、できないって人はできないからね、
うん、そうですね、うん、
先週のミカさんの属性を楽しむという言葉を聞いたとき、背中を押されたというか、優しくハグをしてもらった気がしました。肩にはまらない、はめないというのももちろん大切なことですが、属性を楽しむことを否定的に捉えてしまっては、人生を楽しむための選択肢を一つ減らしてしまうことになってしまうのかもしれないですね。私たちが毎週オーバーザさんという場に集まれるのも、おばさんという属性を楽しむという行動の一環なのかもしれません、
うん、
東京でも寒くなってできた頃かと思います。お風邪などお召しになりませんよ、どうぞご自愛くださいということで、おばさんネーム、気の利いた名前が思いつきませんっていう、ね、
いいんですよ
いいんですよ、そんなこと気にしなくて、ね、
ね、
なんかさ、ライブとかも行きたいよね。
そうですね、
最近行ってないね、
行っても黙って聞いて
るんだもんね。そうなのよ、そうなのよ、座って黙って、
拍手するぐらい、
そう、拍手だけ、
そうだよね、
イベント関係全部そうでしょ、
うん、
なんかそれこそスポーツ行って応援とかして頑張れとかさ、
うん、
いいぞとかさ、
うんうん、
野球とかも今あんま声出せないでしょ、
そうで
しょ
うね、そうそう
そう、屋内スポーツなんか特にそうだよね、
うん、
選手たちも大変だよ、
うん、
だって本当はもっとさ声援
の中で、ね、
そう、うわーってやりたいじゃない、
そうですよね、アーティストだってやりにくいよね、だって
出てきた時
シーンみたいな
水もだったらさ、ジャジャーン、キャーとかが、ジャジャーン、ジャジャーン、ジャジャジャーンって、ね。
礼儀正しい。
礼儀正しい。いつの間にこんな、
そうそうそう、
あの、母校を訪ねたみたいなで、どこ行っても、どのライブ。
なんでしょうね。どうなるんですかね。うん、何がこう流行るっていうか、来年なんですか、
なんかさ、でもさ、
うん、
私来年流行るのは、まだ、
あら、
まだ、
うん、
来年の春ぐらいまでは、またほらもう一回来るとか言うじゃん、山があとか言うと、はい、ライブはまだ声出すなって言われると思うの、
うん、
でもコール&レスポンスの代わりに、うん、ハンドクラップ&レスポンス来ると思うよ、でギュッ、ミカちゃん、ミカちゃん客ね、私アーティストね、さあみんなで楽しみに行こう、さあハンドクラップの時間がやってきたぞ、はい、
ねえ、
やってよそう、これでも永遠みんなでうおーとか言って
ちょっとこれはなんかお遊戯みたいになってきて、
お遊戯じゃない、私たちが言ってもデイケアだから、私たちの世代からデイケアだけど、行くぜなんでいつもさ3回目やってくんないの、
本家が心もとないよ
そっか、じゃあやってみなよで、はい、アーティストコーリーミカのハンドクラッピングコーランレスポンス、
じゃあ行くわよ
でかい、痛いじゃない、なんでいつも、なんでいつも2回でもじゃ、持久力、
体力もういいかな、
あのさ、腕そんなに動かないんでしょ、もう、
もういいかなって思うんだよね、
っていうのをみんなで
2回やると、
応援だってみたいなさ、ごまちにみたいなのがうるさいって言われて、多分今日
かな、
これ放送聞いてる人が耳痛いから、あのイヤホンで聞いてる人がうるさい、今回うるさい、
ちょっと低くしといて、
ここ低くしといてあげて、ちょっとい
や
っていう、
あ、そうね、
ハンドクラッピンな、だって拍手でもうちょっとなんかコミュニケーション取れてもいいと思うんだよね、
ああ、まあタモさん以来ないもんね、
そうそうそうそう
そうそうですよね、
でしょ、ね、やりたいな。あれ、今こそ、今こそ、いいともの拍手が、このコロナ禍にぴったり。いいともは、タモリの時代。
体に染みついてるからね。
ねえ、私たち本当に、タモリ世代としては。
なんだろうね、うん、何が来るかなと思ってね、うん、そうですね、
そうですよ、やっぱりこうなんつーの、うん、みんなが言ってるように声を出したりとか、うん、自分自身を解放していくっていうのがね、
いいですね、
いいね、そうそうそう、
昨日ね私ね、うん、旦那さんが将棋見てたんですよ、
はいはいはい、
そしたらなんか将棋って今NHK 杯を見てたんですけど、うん、旦那さん録画したやつ、うん、全然知らなかったんですけど、上の方にバーみたいのが出てきて、うん、それで、それみんなもう知ってる話？
知らないと思う。
バーみたいのが出てて、勝敗率がもう提示されんの。
え、今のこの人差しで？
そう。
うわ、怖
っ！ AI が全部もう、なんて先まで読み出してて、もうこの人 99% 勝ちますとか、1%、 そのグラフがグイーンって伸びるわけ。1手刺すとブイーンってなって、
でまた1手刺すとブイーンってなるわけだ。
で昨日は藤井聡太くん、
うん、
藤井さんと深浦さんっていう人がやってたんですけど、はいはい、だからそれ AI が全部弾き出して、はあ、常にここにバーで置いておくわけよ。
知らない
で、そんな深浦さんが 99% になっちゃったの、うん、勝つ確率、
うん、
で藤井くんが 1% になって、でさ AI でも本人たちもちろん知らないんで、
はい、
でも先々まで AI を読んでて、絶対 99% 深浦さん勝つって出て、うん、そしたらなんか負けましたっつって、ガクッとうなだれたんですけど、もう AI がもう先の先まで読んでいて、
うん、
私、将棋って全然わからない人なんですけど、
うんうん、分かんない、
その勝敗が出てることですごい見やすかった。あ、なんかこの人今優勢なんだとか。
わかんないからね。
そうそう、
みんな顔に出さないからさ。
そうです、そうです、
ただこう刺してるだけだからね。
で逆バージョンもあって、なんかそう、夫が言うには、うん、何年か前にはそう、羽生さんが、羽生さん勝利 94% 90何パーセントで来てたのに、うん、AI はもう絶対その50億通りの中から勝てる方法を見つけ出してて、うん、もうこれは羽生さんが勝つって弾き出して 96% って上げてきてるのに、羽生さんそれに気がつかずに負けましたってやっちゃって、もうみんながざわざわして、違う羽生さんみたいな感じになったことがあったんです。
うわ、面白いねそれも、うん、
だからもう常にもう AI が先に先に行ってる感じらしいです。
将棋って今そんなことになって
る
の、
すごい。なんかそう、それでアナウンサーも今 AI のアナウンサーとかいっぱいいるじゃないですか。
ああ、まあ AI のっていうか、まあ喋る人がね。
そうそう、うんうん。日経とかももうアナウンサーって AI が呼んでるんですけど、可愛い AI のお姉さんが、うん、で聞いてみるとそんなに変わんないんですよ。
え、本当に？
絶対もう3年後とかもう本当に普通に滑らかに呼んでると思う。今若干なんかこう乗り換えのところとか機械っぽいんですけど。うんうんうんうん、来年ぐらいはもう本当に越してると思いますよ。
ちょっとやった方がいいの、 AI と一緒に負けましたって。
本当私ねまずいなと思って、これナレーションね、うん、本当に取って代わられるなって思います。
機械にここに来て、
そうです、そうです、来年再来年はちょっとやばいなと思いました。
じゃあ2020年のルートレンド予測としてはAI にやられるっていう、
やられる年です。
もうみんな言ってるよそれ、10年ぐらい言ってるよみんな、ついに来た。
一周、本当にごめんなさい、うん、一周遅いんですけど、今頃なんですけど、今頃いるんですけど、それもふんわり、
うん、ついに来た、
ふんわり予測なんですけど AI が来るっていう。
あれさ、ダーウィンが来たみたいに言うのやめてくれる。ダーウィンも来てるし AI も来てる、もうだついてる、到着してる。でもそのさ、
乗り遅れてんですけど、
そのさ勝敗なん
で AI が来る、
分かった、来てもうの越してるよ、 AI 列車もう行っちゃったよ。待って、そこのホームで待ってても来ないよ AI が来るって。
あ、行ってみたかったの。
あのさ、その AI が勝敗を何パーセントってなんじゃん、
うん、
それさ一般化されないでほしいよね。例えばさ、片思いしてる男の子が、
はい、
女の子 LINE とかしてて、来週の水曜日でギューンとかで下がっちゃったりとかさ。
でも私は逆に 私はそれ欲しい方なの。
マジで？
うん。思った。
へえ、そうなんだって言ったら、ヒューンって下がって、素敵ね、ビュイーンみたいなことでしょ。もう振り回されるじゃん。
あまたの、だからデータの何百億っていうデータの中からさ、うん、数を弾き出すわけじゃないですか、うん、可能性を、うんうん。でもそれって、なんか、最初に結論を教えてくれるわけじゃん。
うん。
でも、ね、多分それが何回か前にあなたが映画を見たときに、なんとなくこう分かっちゃって。
こっからこうなると思ったら見れない、
ね。ダメだったって言ったでしょ、うんうん。私多分最初に結末見、本でもそうなんですけど、うんうん、結末で犯人知ってから読み出す人なんですよ。
あなたさ、人生設計もそうじゃない。基本的に何年先にこうなってるっていうのから、うんうん、逆算野郎だよね。
でも、うん、多分なんかミステリー小説読む人たちの中に何パーセントかは多分いるんだよね。
うん、その。
なんか後ろから本読む人って、多分何人かいるはずなんですよ。うん、後ろから読んで、前に戻ってくる人って、うんうん。多分一緒で、だからなんか結論を最初に、そのデータが教えてくれるっていうのを、すごいいいなと思いました。
じゃあ恋愛でさ、よくほら相性占いとかあったじゃない、はい、あんなんだったらまだいいけどさ、はい、LINE でやり取り、まあ今私たちが大学生ぐらいだとしてよ、うん、LINE でやり取りしてて、うん、なんかこう、良かれと思ってやってるのが全部ギュンギュン、60、40、30とかってさ、言うこと全部こう、なんていうの、勝率下げてったりとかしたらさ、怖いよ。怖いね、今の若い子たちにはそんなのなってほしくないよ。
怖いね。そう、なんかこう、恐れが出てくるね。
出てくるよ。
でも AI に恐れはないから。
だから AI は何でも言ってくるわけでしょ？そう。だって私言いなりじゃん、AI の。AI の言う通りだよ。
でも。
これも10年ぐらい前から言われてる。
いいね。いいね。いいね。
発見みたいに。いいね、今、里見発見で。その発見じゃない。
2021年、AI の。
AI の恐怖。AI の脅威。AI の恐怖。改めて語る。
AI の恐怖を語るっていうの、
そうそうそう、
いいね、
いいね、年末に向けて。いいよ。
でもあれなのよ。
何
よ。あの、すごい、あまたのデータから弾き出された行動みたいなことじゃなくて、うんうん、もう今や一方的なルールだけちょっと教えといて、うん、あとはこう AI がどんどんこうやっていく、うんうん、データに基づかずに、うん、だからすごいキテレツなことをやったりする AI もいるらしく
て、いるんだ、
うん、なんか、あ、それも楽しいなと思って。
何の情報もねえな、おめえの話は。何の新たな知見もねえな。なんか。
このさ、目分量トーク。
なんか勝手に適当、基本だけ教えたら自分でやるのもあるんだって。それもいいな。
ね、私ね、本当にね、これね、夫にね、散々なんか教えてもらったんですよ、うん、難しい言葉。
もともとあるの、本当はちゃんと。ね、あなたが AI としてダメってことじゃないの、それね。覚えてらんないってことでしょ。
それがもう1日経つとの、うん、何だったっけなと思って。だいたい曖昧な、
旦那いるんじゃないの、まだ曲の中に呼んできてよ。
だいたい曖昧な言葉に変換されちゃうんだよね、
う
ん、
そうそうそう、メール読みましょう。
そうですね、はい、やりたいことですよ。おはこんばんちは。41歳、好きな言葉はリカバリーなとこです。
こんにちは、
埼玉県北部より都心まで毎日遠距離通勤しております。
お疲れ様です。
私のやりたいことは丸坊主です。
おー、やってみたい。
会社を辞めたらやってやろうと心に決めておりますが、定年退職までまだ長いので、できるものならすぐやりたいです。私はやろうと思えば自分の気持ち一つですぐできるのに、やっていないことを試すのが好きで、丸坊主はその頂点にあると思っています、うんうん、っていうのも3年前に離婚した時、自己責任の範囲でできることなら興味のあるものは全部やってみようと心に決め、少々試した結果、自分の可能性を広げたり、知らない自分に出会うこと、心を震わせる何かとの乖離はお金をかけずとも日々の生活の中にあると気づいたからです、うんうん。運動が大嫌いな私がかっこいい体になりたくて、自宅で知識なし、器具なしで始めた1日5分間の筋トレは毎日続けて丸3年、うん、腹筋は6つに割れました。
すごい。
トレーニングジムには行ったことがありません。 朝起きてすぐにスマホを見てしまう習慣をやめたくて始めた早朝ウォーキング。ベッドで SNS チェックするのも、澄んだ空気の中、朝焼けの美しさに心を震わせるのも、同じ朝の20分。すぐ隣にあった感動のチャンスになんで今まで気づかなかったんだろうかと、目から鱗でした。ですので、丸坊主にしたいです。ということでございます。
すごい。なんかさ、ちゃんと自分でやれてる人だね。
すごいね。偉いね。
腹筋6つに割れるってなかなかないよ。
いやー、早朝ウォーキングするってすごいね。
すごいよ。朝起きてすぐスマホに手取っちゃうっての気持ちもわかるしさ。
すごいね。早朝なんかしてますか、決められたこと。
トイレ。
やだ。
早朝はだいたい尿意で目が覚めてトイレに行って、あと1時間半でいられるなと思って。早朝といえば尿意だよ。
私ね、今日ね、7時ぐらいにね、うん、家族がいなくなったんですよ。
朝？
はい。うん、で、二度寝したんです、うん。で、昨日のちょっと夜遅かったから、はい、選挙特番で、うん。で、今日昼出勤、うん、1時半に出てくればよかったんですよね。うん、そしたら、なんか、8時ぐらいにソファーに横になって、はい、まず、どん兵衛食べたんですよ。
なんで？朝ごはんがどん兵衛だったの？
どん兵衛食べて、うんうん、どん兵衛がなんかあったんですよね。
あったんですか。
ストックしてあって、うん、どん兵衛食べて、そこからなんか1時ぐらいまでずっと寝てたんですよ。
1時半に会社に来なきゃいけないのに。
そう、12時半とかその会社に行く寸前まで、うん、すごい堕落してて、うん、なんかソファーに寝ながら、あ、なんか夫も息子も娘も世の中で活動してるのに私だけと思って、で着てたパーカーのまま会社に来ました。
本当だ、パーカーで来てる。
だから本当に今日はもうなんか堕落した日なんです。
しょうがないです、疲れてたんですよ。
そういう日があってもいいですか。
いいです、もちろんでしょ
う。もうなんかそのまま来ました、ソファーで寝てたまんま。
疲れてたんですよ。
いや
ー、だってつまり朝どん兵衛を食べてそのままどん兵衛の汁つけたまま来てるってことでしょ。会社
朝起きて、うん、夫を駅に送っていた格好のまま、
うん、ママ来たんですね、
汚い格好のまま会社に来ました。
大丈夫ですよ、そういう時もありますから、
うん、ですかね、うん、そうなんですよ。
みんな年齢重ねて疲れてきてますし、
だから朝ちゃんと、うん、早起きしてやれる人が羨ましいです、うんうん、
この間ね、
はい、
能町みね子さんと、あと日本一有名なニートと言われるファさん、もうニートじゃないんですけど、分泌系やってる方がいらっしゃるんですけど、
はい、
とイベントやったんですけどね、その時に思ったんですけど、その自然体ってどういうことかという話になりまして、はい、自然体って言ったら今のあなたのその話ですよ。朝起きようと思って起きたけど二度寝して、
はい、
ソファーの上でどん兵衛食べて、はい、昨日も昨日も会社に来るっていうのが私は自然体だと思うわけ。
堕落じゃないんですか。
堕落じゃない、
自堕落じゃないですか。
設定を間違えてるってことに気がついたの。
すごい、もう10時ぐらいとかに、あ、もう起きないとと思って、あ、1時間また寝て経った、
うんうんうんうん、
あと1時間だけって、どんどんどんどんどんどんどんどん時間が経っていくの。
それが自然体よ。
あ、もうなんかもう人としてもうダメなんじゃないかって思うぐらい、ソファーで、なんか、落ちぶれてたんです。
そんなことないですよ。
はい。
ファさんっていう方は本当にご自分を飾らない方なんですね、で本当に自然体なんですけれども、例えばツイッター、
はい、
福岡にこの間行ってらっしゃったんですけど、その時のツイッター、浜辺で砂遊びをします、
うん、
天ぷら披露、揚げたてが次々に提供されてすごく良かった、あと食べ放題の塩辛が美味しかった、福岡タワー登った、
うん、
街頭インタビュー受けてるとかね、
うん、
まあ本当こう何があったかってことをこうなんか綺麗事として書かないで、
うん、
そのままあったこと、水炊き美味しかったとかね、あったこと、泣かす、そのまま書いてるだけ。で、東京にいるときはじゃあどうしてるかっていうと、これはすごく活動できないですよ。東京にいるときは何もわからんとか、
う
おーとか、みんな政治でバカになるとか、あとですね、もうダメだとか、駅前に自転車置いたまま忘れてたら撤去されてて辛い、5,000円もかかるのかとか、こういう感じなんですよ、
はい。
これこそが自然体だと思うんですよ、私。
はい。
擦り切れすぎて何もわからない。もうダメだ、疲れ切ったなとか。
うん、
大体これが人間のデフォルトですよ。
うん。
で、なんか、自然体で生きていきたいって言ってる人が風呂入りたてで、髪の毛サラサラで、はい、なんか、体にいいものばっかり食べて、ウォーキングした後だったら、おい、ちょ、お前、ちょっと待て。それが悪いってあるじゃないよ。この方は、すごく頑張ってらっしゃる。
はい、そうだと思う。
リカバリーさん、トコさん、めちゃくちゃ頑張ってる。そう。だけど、これが理想だとして、自分の今その状態を、自堕落という設定にすると、すべてがおかしくなる。
そうだね。
今日の堀井さんは、自然体。
よかった。じゃあ、ナチュラルってことなんですね。
今日自然体だったんだよね、私って。
汚い髪と汚いパーカーと来たの。
だから、今日は朝から自然体でしたっていう。それで大体気分良くなんない？
そうですね。う
ん、私、今週の土日結構自然体だったんだよね。つまり家から一歩も出ず何もしなかったってこと。掃除も洗濯もしないし、友達とも会わないし、ご飯も作んなかった。それ、人間に期待しすぎ、いいね、みんな。
そうね、うん。なんかそうですね。自然体ってちょっとこう活動して、ちょっとキラキラした時間を過ごさなきゃいけないって思ってるかもしれないけど。
なんか自分を好きになるための、なんか運動したりとかさ、はい、あと何なんていうの見栄を張ったりとか、綺麗事ばっかり言ったりはしないけど、でも、なんか、でもやっぱりそこ、ボトムが結構上がってる状態のこと言うじゃん。
そうですね。
違う。
そうですね。うん、もっと自然体、もっとそうですね。
もっと、そう。
はい。
自然体というのは、はい、家から一歩も出ず、風呂にも入らず、ね。
それ自堕落じゃないかな。
違うんです。
とも聞きますけど。
これは自然体。
本当。
自堕落っていうのは、
だから、ね、だからもう本当だから、6時間、その、会社に来るまでの6時間、超サボったわけです
よ。違う、自然体だったの。
で、カップ麺も、なんか、蓋開けたまんまで、あの、テレビのダイニングの、あの、食べたところを置きっぱにして、でずっと寝てて、その殻越しに広尾見てるみたいな感じだったんですよ、
自然体じゃん、ナチュラル、
はい、
自堕落っていうのはもっと積極的に落ちないと、
はい、
お金を引き出して全部賭博でするとか、はい、あとなんか同じものを何回も買っても懲りずに、
はい、行動しちゃうことですね。
そうそうそう、自堕落はそう、マイナスの行動することが自堕落、
はい、
だけど今の状態は自然体。なり
ました。自然体だ。
自然体。
冷やすんす。C の発音が、水です、ね。
そうそう。冷やすんすだし、自然体。
自然体です。
やっぱ疲れてる状態が自然体だし、やる気がないのが自然体だし、そっからエンジンかけていきましょうよっていう話じゃん。自堕落っていうのはね、身を持ち崩してだらしないことを言うんですって。
身を持ち崩してだらしなかったですよ。
身を持ち崩すこと何一つやってないじゃないですか。
私、あとちょっとこっそり言っていいですか、はい、昨日の朝は髪洗ったんですけど、髪洗ってきてないんです
よ。今日ね。でもね、ミカちゃん、髪洗ってないからか、だからと思うけど、今日はいつもよりしっとりしていい感じだよ。いつもパッサパサやん。いいですか、行いや態度なのに、締まりがなくだらしないことを不自然な生活とか言いますが、でも、やっぱり、我々も言葉は生きてるから、
はい、
自然体です、これは、
はい。
何もしないのは自然体。
はい。わかりました。
積極的に暴飲暴食をしたりとか、
なるほど、なるほど。
お酒を飲みすぎたりとか、お金を使いすぎたりとか、そういう過ぎたろをやった時に初めて人は自堕落です。
なるほど。この何もない状態での6時間っていうのは、
自然体。
なんですね。
自然体。
自然体なんですね。
自然体。そうですよ。だから今日の堀さん、セーズンタイ、セーズンタイ、今日の堀さんはすごくセーズンタイ、
セーズンタイム、
yes、
セーズンタイムなんです、ね。
そう、セーズンタイム。いいよ、この番組作ってもいいよ。セーズンタイム、シーズンタイムに聞こえるけど、よく聞くと自然体っていうね。で、私もだいたい週末どっちかはずっと自然体ですよ。土日どっちかは。
いや、すっごい。良きものとして言ったけど、良きものとして言ったけど、なんかパジャマで一日、
そう。
ダラダラと、あれですよね。
あれ、だからでもね、先週はちょっと自然体でいる時間が長かったから、洗濯物が溜まってたんだよ。
言い方
、うん、だから太ったとこも自然体。もう全部自然体で大体解決できる。
そっか。
そう。
じゃあ私は今日は自然体で生きていたっていうことなんですね。
自然体で生きていたって。 いい？自然体。柔道で体の力を抜いて自然に立つ基本姿勢。比喩的に力まずに物事を処する態度。
ああ、力んでなかった。どん兵衛食べてる時も。
自然体自然体じゃん。
リラックスしてた。
うん。
ああ、行った行ったと思って、みんな行った。そうそう、なんかラッキーっつって。
何食べよっか。自然体になるぞーっていうね。
何食べよっかなっつって、
うん。風呂に入ったらもう背伸びだから。
やばやば。どんべいあんじゃんと思って、どんべいあんじゃんっつって、朝のもう7時45分くらいに、どんべい食べたんです
。自然体。
自然体。
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 みんな覚えてね、自然体のことね。あともう一つぐらいメールあります
ね。すいません。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。初めてメールします。
ありがとうございます。
おばさんネームカルミンです。関西在住48歳、既婚です。
はい。
長いこと会社員していて、いろんなことが仕事中心になっており、洋服を選ぶときも会社に着ていけるかが決め手になったりしています。うん、本当そう。先日も美容院でカラーをしてもらう際、少し明るい髪色にしたかったのですが、悪目立ちしない程度にとオーダーしました。わかる。
わかる。
私が誰の目も気にせずにやってみたいことは、髪の毛を好きな色に染めるです。うん、金髪とかインナーカラーにオレンジ色とか憧れます。仕事を変えればすぐにでもできることだと思いますが、そんな勇気もありません。休みの間だけという手もありますが、短期間に何度もカラーをするとなると髪へのダメージも心配です。うん、髪の色って学生の頃から自由の象徴のように感じていました。うんうん、緑色や紫色、派手な髪色をした暖かい国の鳥のようなおばちゃんを見かけると、やりたいことはそれじゃないけど羨ましいなと思います。うんうん、早く定年退職して自由になりたいです。話は変わりまして、今までのオーバーザさんで一番好きな回はエピソード49です。うん、彼は現在私の夫ですのところがめっちゃ好きです。
あ、はいはいはい、
悲しい思いをしたリスナーさんのために友達みたいに一緒に怒っているお二人が大好きで何回も聞いております。寒くなりましたが、慌ただしい年末に向けて皆様ご自愛ください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
エピソード49、皆さんぜひ聞き直してください。はい、私たちここで思い出したことを喋ると多分十中八九間違っている可能性がございますの で,
そうです、
ね、なぜなら自然体で生きているんで。
そうなんです。
記憶しないのも自然体ですから。
あ、そうです。
でもこの方自然体で行きたいんですね。わかるね。悪目立ちしないのって。
ね、そうですね。
なんかさ、この間もコラムで書いたんだけど、とにかく、はしゃいでると悪目立ち。
はい、
この二つが一番怖いよね。
そうですね。
はい、本当。
はしゃぐっていうのはどういうところはしゃぐって思ってしまいますか？
なんか嬉しい時にやっぱり大きな声を出してしまったりとか、はい、あと、なんか思わず、そこはいえいえいいんですってこう、引き下がらなきゃいけないところで、うん、そうなのそうなのって言って盛り上がっちゃったりとかっていうの楽しいんですよ。うん、周りに誰もいなくておばさんばっかりだったら何とも思わないんですけど、はい、そうじゃないとね。
はい。
そうですね、はしゃいじゃった。堀さんははしゃいじゃったって思うことあります
か？はしゃぎ、そうですね。最近やっぱりはしゃいでるんじゃないかなって一歩とどまったものは、やっぱり最近会社とかでもセミナーが多いんですね。
はいはい。
TBS の中に勉強会、こう学校みたいなものがありまして、うんうん、この人が来ますとか、経営についてのセミナーがありますとか、はい、で、今後のデジタルを考えようとか、
漠然としてるね。
経営戦略を考えましょうみたいなのを自由参加で、まあ、ポチッとして参加できるんですけれども、うん、やっぱり押すときになんか、そんなの聞いちゃってはしゃいでるって思われるんじゃないかなと思ってやめます。ちょっと恥ずかしいなって。
なんで経営戦略、
経営に興味があるとか、うん、デジタルに興味がある、うん、なんかはしゃいだ感じを見られるのが嫌で、ついついちょっと腰が引けますね。
そこはいいのに押しちゃって、
なんか、ね、勉強したいなって思っていても、うん、ちょっとはしゃね、
気持ちはわかるよ。
わかります、うん、何の気持ちでそれ受けんのって思われるんじゃないかって、うん、
もしかして経営とか参画するつもりみたいなことに思われたら嫌だなってことでしょ。
何、うん、経営とかはしゃぎたいのみたいな。
いや違う違う違う違う、勉強だけさせてくださいっていうね。
そうなんです、うん、そういうところをねやっぱり躊躇しちゃいますね。
でも覚えてる、誰のための人生だっていうのもあったじゃないですか。
そうですね。
本当そこをね、うん、堀さんはと私、これね、大場座さんじゃないんですけど、はい、もっと前なんですけど、生活を踊るにゲストに来ていただいた方が本当に素敵な方でね、うん、当たりはこう強いし、結構ギラギラしてるし、うん、かなり個性の強い女性だったんですけど、うん、でも本当に自分の好きなように生きてるっていう感じがあって、
うん、
二人でそれ、食らっちゃったんだよね、彼女を見てね、
はい。
で、素敵だなって話になって、うん、 誰のための人生だよっていうふうに堀さんがふわっと言って、うん、ああ、いい言葉だなと思って。
本当だね。
他がための人生ですよ、本当に。
本当そう、ね。
自分のためですよ。押そう、ボタン。押してこ。ボタンは押す。
わあ、堀井来てるよって思われるのが。
堀井のくせに来てるよっていうね。わかるよ。わかるよ。
そうなんですよ。
わかるわかる。
堀井のくせにです。
いや、でもそう、ジェンスのくせにですよ。
ね。
私たちくせになんです。
そう。
だけど、そこは、押してこ。
はい。
そこはずうずしく。
そうですね。
面の皮厚くしてこ。
うん。
そして自然体で。
自然体で。
自然体でいこう。
はい。
冷やすんすべてこ。
す、自然体な冷やすんす。
もういいから、もういいから、もういいから。す、すぜ、すざすんす。もう混ざってた。といったところで今日はここまでにしておきましょう。
はい。オーバーザさんでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス、over@tbs.co.jp、over@tbs.co.jp です。アルファベットは小文字で over です。
来週引き続きにですね、皆さんの、いわゆる、はしゃいでるって指刺されたりしなければ何がやりたいか。
うん、
ね、
うん。
全部クリアになったら何がしたいか。
うんうんうん、
とにかくすべての自分の、グッとね、抑え込んでる、
うん、
なんていうんですかね、自分自身の鎖、そして周りからの圧みたいなのが全部なくなったら、
うん、
何をしてみたいかっていうのを自由演技で書いてきてほしいですね。またメール、
はい、
人目を気にせずやりたいことを教えてください。番組公式 Twitter もやっております。 TBS ラジオオーバーザさんで検索してください。 LINE スタンプも引き続きお願いします。というわけでですね、番組では来週ヒアスンスの、詳細を、スンスの、ね、公式を話したいと思うね。近所の、園芸店に行って、スンスの休校があるかどうかですね。
スンスコーナーです。
スンスコーナー。今週のスンスのコーナーが始まりますんで、よろしくお願いします。それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は、
TBS アナウンサー、堀井美香と、
ジェンスーでした。
オーバー。TBS Podcast。
スポットライト誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつみんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。